様のホットグローイング、皆様今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生を思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日は私たまの一人語りショートバージョン、そしてトータルとしては42回目でございます。今回はですね、少し遅くなりましたが、先日3月の終わりにやりました春の大島キャンプの ご報告をさせていただきます。まあ子どもたちからですね、学ぶことは多くて、そんなお話を通して皆様の人生、思うがまんまに、生きていくためのささやかなヒントを提供できればと思っております。そして後半は、フレフレサラリーマンコーナーがございますので、ぜひぜひこちらもお楽しみになさってください。私が応援している株式会社竹谷さんから、今日もピチピチのゲストにご登場していただきます。生なお話とともにですね、今週も皆様にお得な情報が飛び出すかもしれませんから、お楽しみになさってください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。さてさて、ゴールデンウィークも明けまして、皆様お休み疲れが残っているなんてことはございませんでしょうか。大丈夫でしょうか。私はですね、この時期が一番実は好きで、新緑がね、綺麗に緑が眩しいというか、緑の匂いがするというか、この時期が一番元気になるなというふうに私自身も感じていて、もう一つの要因としては、ようやく春のアレルギーの元である杉やらヒノキやらから解放される時期で、おかげさまで稲の方は私は持っていないので、幸せなようやく実感がやってくるというのがこの時期なんですね。で、皆さんはいかがでございましょうか。で、先ほどもご案内させていただいた通り、今日は春の大島キャンプの話をさせていただこうと思います。3月の今年は29、30、31、本当に月末というか年度末ギリギリでやらせていただいたんですけれども、毎年、金、土、日でやっていたんですけれど、今回はその日程の関係があって木、金、土で初めてやったんですね。で、たった1日ずれるだけでもこんなに違うのかと、曜日がね、本当に割と空いている状況で行って、で、本ちゃんも、子供たちが大島を一周するときも平日だったので、観光客の方そんなに多くなくてですね、とても走りやすかったんですね。で、これはもう一度覚えてしまったら来年もこれでやるしかないなというふうに思っているぐらい良かったです。平日にやるっていうことが、で、土曜日に帰ってきたので船も割と余裕があってですね、遅れもしなくて、昔はですね、ゴールデンウィークにやってた時期もあったんですよ。そうするととんでもないその観光客の中に紛れることになるので、船は遅れるわ、荷物はひっちゃかめっちゃかになるわで大変だったんですけれども、これは天気さえ良ければこの時期はありだなと改めて思ったと。で、天気は昨年はもう大荒れに荒れて、もう一周どころではないという状況だったんですけど、今年は幸いにしてお天気に恵まれまして、少し風が強かったことは強かったんですけど、おおむね良好でございました。で、参加してくれた子どもたちは、新2年生から新6年生までトータルで14名、 女の子が4人、そして男の子が10人ということでやらせていただいたんですけれども、まあ一定早々に、まあ、開校式をやって、船でちょっとね緊張も、初めて来てる子たちもいるので緊張があるだろうと思って、ほんのちょっと浜遊び OK と、ただし絶対靴は濡らすなよと言って、3分後にはびちょびちょみたいなね、だからって言っても、それはいや遊んでいいと言った私がバカだったみたいなね、そんなスタートだったんですけれども、まあ、子供らしい子供というか、本当に、可愛い子たちが集まりまして、で今年はクラウドファンディング、皆さんにも、ね、このラジオを通してお願いをしましたが、クラウドファンディングで募金を募りまして、現地で足りていない子どもたちの自転車を寄付しようと、寄贈しようという動きをしていたんですね。でこれも無事に、当時というかその時は、12台の自転車新車をお送りしました。でそれを喜んでくださって、町議会の方の副議長の方と、議長と副町長さんがご挨拶にまで来てくれて、大変喜んでいただきました。で子どもたちはねわけわかんないんですけれども、あそういう意味のある活動に自分たちは恩してるんだなということはどうも伝わったようでした。で、ただしですね、14人じゃないですか、新車プレゼントしたら12台だったんですよね。ということはどんなに頑張っても2人は新車には乗れないんですよね。で、前提としては子供たち、今回の子供たちに全部新車を乗せようということを前提にしていなかったので、とにかく体に合うものに乗ってもらうと、自転車さんにあるものも含めてですね、でやっていたの でそれを重々先に子供には伝えていて、で結果としてやっぱり2台、12人の子は新車になったんだけれども、2台だけ、旧来あった自転車に乗ってもらうということになったんですけれども、もう本当涙ぐましいというかね、涙ちょちょ切れそうになったのは、文句一言も言わないんですよね。うんこれでいいって言ってまたがってくれて本当にありがたかったです。でオチがありまして、いろんなことを清算したりとか、改めていろいろやって、ギリギリクラウドファンディングのお金でもう一回算出してですね、まあ、うちの法人からも少し足してプラス3台を後から寄贈しました。なので15台の自転車を寄贈したということにはなったんだけれども、だったら最初からそうしてやれよっていう感じなんだけれども、ちょっとその時には、ね、お金が足りないかなという感じだったので、まあ、12台で、子供たちにもフル活用していただいたと。で初日プチオリエンテーリングといって、回った時のその自転車の乗ってる状況を見るとですね、いやこれはちょっと一周厳しいかなっていう子がちらほらいてですね、まあ普通だと8時間あれば余裕のよっちゃんで帰ってこれるんだけど、これは9時間にした方がまずいいなを決断し、同時にワープありにするかと、各チームに車が伴走するんですけれども、後ろの荷台には十分自転車乗せられる、数台は乗せられるというバンタイプなので、最悪はこれはもう内々でボランティアのアシスタントにお願いをして、どうしても難しいという状況になった時はワープありにしていいよと。ただしワープした場合はその子は完走証明書は出せないよと。これは譲らないけれども、絶対死守してほしいのはチームでゴールに時間内に帰ってくる、これは死守してほしいんだと。でなんでかというとですね、人生の中ではその時間、どうしても納期のある時間ってあるじゃないですか。どうやってもジタバタしてもその時間だけは変えられないっていうことの連続なんですよね。決められたその時間までにあることを成し得ていくこと、この連続で人生の成果っていうのが積み上がっていくわけですよね。だから子供だからといってそこは絶対譲らないっていうのが、まあ、うちの団体でやってることなんですね。なので、6時半出発の5時半ゴール、あ5時半じゃないごめんなさい3時半ゴールは絶対死守しろと。でチェックポイントがあるんだけれども、 チェックポイントは飛ばしてもいいからその時間は死守しろと。ただし1時間も前に帰ってきてはいけないと。難しいんだけどね。なのでチェックポイントがあるわけなんですけど、まあそういう風に言って、でまあ2日目送り出したわけです。で同じ、今回は方向でみんな行ってもらったんですけれども、同じ方向で行っていながらもう30分後にはかなりの差が出るわけですよ。驚くほどので、やっぱりその予想していたチームが早々に遅れ始め、ところがご飯を食べずに走り始めたチームはご飯途中で食べますよね。その間に抜いたりとか、まあそういうこう、まああれがありまして、結構みんな対抗心なんか燃やしながら頑張るわけですね。で、4分の1ぐらい行ったところから急坂が、まあ、標高差400の山を越えていくという経路に入りまして、でまあ萎えますわ、気分が。本当にようやくあそこまで行けば下りがあるのではないかと言って登ると、その登り切ったと思ったところは通過点でしかなく、まだ延々と坂が見えるみたいなね、そんな感じなんです。だから2時間ぐらいずっと登り続けるんですよ。で立ちこぎで登れるような坂ではないんですね、うん、立ちこぎでももう最後はヨロヨロしてしまうぐらいな感じで、最後はもう押さなくちゃどうにもならないっていうところも登っていく。ただし今年はほぼほぼ初めての子ばっかりだったので、ここまで来ればかなり楽になるよっていうことは案内していたんですね。だからそこを一つみんな目標に必死に頑張って、漕いでもう涙ぐましい感じで、まあ、ランチをその登り切ったところまで行ったところで食べるというふうにして、多くのチームが頑張りました。3チームあったんですけどね。で、その後は多くがこう下ったら登るぐらいの、まあ、勢いよく下れれば惰性で登れるという道に変わるんですけれども、そして途中に、動物公園というか小さな動物園があって、そこでたくさんの時間を費やすチームもあれば、そこも早々にちょっとだけ見て抜けていくというチームもあって、それぞれのチームの時間の過ごし方っていうのは本当にチームに委ねられていて、こういうの全部子どもたちが決めていくんですね。大人は一切決めないで子どもが全部を決めていく、時計を見ながらという仕立てになっていまして、でおやつを食べしながらですね、頑張るわけですよ。で最後あと残り1時間ちょいちょいってなった、まあ、1時間半ぐらいになった時に、まあおおむねいけるかなというふうに思って私はゴールの方に向かったんですけれども、で最後一番心配だったチームがやたら最後の休憩ポイントで長く休憩してるんですよ。早々に着いたから大丈夫だと思ってたら最後までそこにいるんですね。で、あ、これは距離を見誤ってるなというふうに思ったので、一言だけ間に合わなくなるよっていうことを、まあ、告げて、そしたら私が間に合わなくなると言ったので、ボランティアもそうだっけということになって、慌てていろんなものを片付けて走り始めて、そのチームがやっぱり最後に帰ってきたんですけれども、なんと3分前に滑り込んだという状況で、で他のチームも7分前ぐらいから帰ってきて、で無事まあ全チーム揃ったというところなんですけれども、結局ねワープしたところがなかったんですね。でそのチームの中でもワープするかと聞いてもですね、しないと、絶対しないと、ワープはで頑張る、で漕いでるときは文句ばっかり言ってるんだけれども、まあ、頑張ると言って頑張ったわけです。でその子供たちの頑張りを見ていて、本当に私が毎年思うことなんですけれども、子供たちにはやっぱり可能性が本当にあって、その可能性をどう発芽させていくか、何をどう信じて何をどう支援して何をどう準備すれば子供たちは思う存分自分の力を出せるのか。でもね、これがお家に帰れば 暇を持て合わせればゲームをやればいいわけですよ。でも丸一日その体を酷使して、そしてやりきった体験をするということも可能なんですよね。でこの体験は本当にもう言葉では言えないほどの自信につながっていて、それは本当に素晴らしいものなんです。もう本当に顔が変わりますから、子供たちの。だからこそですね、お家の中で子供がやってみたいと言ったことをどう支援するのかってすごく重要なことだよねってやっぱり思うんです。でも子供は文句言います。もうやだとか疲れたとかやりたくないとか言うんですよ。もうキャンプ中、その大島一周中も本当にひどいものでした。だったらお前いい加減にしろよっていうぐらいの悪言雑言言うんです。それでも決めたことをやるっていうことにこちらがどれだけぶれないでいられるかということで、子供は光を見失わずにいられるんだと思います。その日の、夕飯はですね、とんかつ定食だったんですけれども、そのカツは私が見ても目がこう見開くぐらいでっかいカツだったんです。でルールとして無駄だ、残さないという、無駄を出さない、食べ物のフードロスをしないというのをルールにしているもんだから、食べれなさそうだったら事前に誰かにあげなさいということが、まあ、ルールなんですけれども、あげないんですね誰も。マジかとか思ってたら、もう綺麗にペロッと食べたの。もうびっくりする量というぐらいエネルギー使ったってことですよね。うん、それぐらい子供たちにチャレンジをさせてあげられるってやっぱ重要なんじゃないのかなと。心配することいっぱいあるんだけれども、子供たちの力を信じて存分に、まあ、チャレンジできる環境を提供すること、これは成長していく段階で私はすごく重要だと思ってるんです。生な体験で自分のうまくいくこともうまくいかないことも自分で発見していく、ぜひですね、そんな体験をお子さんにプレゼントしていただければなと思います。ということで本日の一人語りはここまで。お待たせいたしました。ここからはフレフレサラリーマンコーナーでございます。本日のゲストは、株式会社竹屋さんから坂本智彦さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは
緊張してます？
ちょっと
よろしくお願いします。
あ、お願いします。
はい。坂本さんがご担当されているのは、どんなところをご担当されているんでしたでしょうか？
はい、私が担当しているのは、リフォーム。
リフォーム、
はい、主にやっておりまして、
うん、
で私どもは基本的にお客様の家に訪問して、お客様の、まあ、お困りなところをですね、
はいはい、
お話を聞きながら、
うん、
そこを、まあ、改善できるよう日々努力してやっております。
なるほど。まあ今ねホームセンターさんなんかでもねリフォームとか受け付けてる窓口とかよくあるけど、そんな感じ。
そうですね。
なのかな。
はい。
なるほど、なるほど、なるほど。ずっとリフォームをやってらっしゃったんですか？
いえ、そんなことはないです。実は昨年の8月から私はリフォームの方に、
うん、
席を設けさせていただいております。
なるほど、なるほど。そうか。前は何をやってたんですか？
最初入社した時は家具を。
家具。
はい、うん、家具を8年間ぐらいやっておりまして。
あ、そうなんだ。
はい。
でそれから
同じ家具の中でも違う部署がございまして、トータルでは15年ほど家具の方でやっておりました。
でリフォームに移ったの。
そうですね。はい。
そうかそうか。なんかその一応その小売りの現場から、
はい、
小売りってはちょっと違うじゃない。
ね、
サービスみたいなところになったよね。
はいはい、
そこのこう難しさとか面白さとかなんかある？
そうですね。基本的に今まで家具等をやってた時は、
うん、
お客様がご来店していただいて、
うん、
その場にある商品を決めていただくっていうのが、まあ、主な仕事 だったんですけど、うんうんうん、リフォームの場合は、まあ、先ほどお話ししました通り、うん、お客様の家に今訪問して、うん、例えば一箇所水栓が壊れて困ってるっていう以外にも、うんうん、お客様のお話を聞いてると、うん、実はトイレも困ってますとか、
なるほどなるほど、
そういろんな話が出てきて、うん、そこで商品を提案をして、うん、で結果的に決まるということが数多く今体験させていただいているので、そこが非常に面白みがあって、
なるほど、はい、なるほど、だから、お客様とのやり取りが濃密なんだね。
そうですね、
まあ、お家まで上がるっていうこと自体がね、
はい、
こう普通の氷じゃあんまないもんね。
まあほとんどないですね。
ねえ、はい、ねえ、そっかそっか。実はね、リフォーム部さんの方には私はずいぶんお世話になっていて、はい、330所帯のマンションの、共通の換気扇フィルターをお願いして安く入れていただいちゃったりとかしてるんですよね、
はい、
でそれで交換までしてもらっちゃう人がいたりとか、
はい、
なんかいろいろそのノウハウを使ってですね、管理組合としてはとてもありがたいサービスを展開していただいて、
はい、
これは大拍手だったんですよ。
ありがとうございます。
組合員さんからね、
ありがとうございます、
本当にとてもありがたかったっていうお声もいただいているので、
はい、
それだけではなくて、うち の母が持っているアパートの方の水栓をやっぱり変えてもらったりとか、
はい、
いくつかトイレ直してもらったりとかなんちゅうこともしているんだけれども、
はい、
守備範囲は結構あるんですか？
そうですね、今お話し上がったその水栓、うん、他にも襖の張り替え、
はあ、
もう小さい工事からですね、うん、本当にその家の中を全部、
う
ん、
リフォームしちゃう
フルリフォームまでやっております、
うんうん、そうなんだね。なるほど。ということはそういうニーズがあったならば、いきなり大工さんやら、工務店さんをトントンとするのも一つ手なんだけれども、はい、そういう道がなかったら竹谷さんのところに行ってコンコンつって相談してみてねっていうことができる。
はい、もういつでもお越しいただければ。
なるほど。リフォーム部はどこにいるんですか？
はい、本館のですね、うん、A 棟の9階がリフォーム売り場になっておりますので、そちらの1階が食品があるところですね。
紫のビルの、
はい、
上 だね。
そうですね、
8階、
9階です。
9階、失礼しました、はい、9階にリフォームを受け付けてくださる部門があると。
そうですね。
なるほどなるほどなるほど、分かりました。それと、じゃあそのリフォーム何かしらあったらば、紫のビルの9階に行っていただくんだけれども、その他に、ぜひ坂本さんがリスナーさんに知っていただきたい竹谷の売りポイントは何かありますか？
そうですね、これも私が携わったところにはなるんですけど、
うんうん、
竹谷では、食品、うん、家庭用品、
うん、
日用品、
うん、
ホームファッション、
うん、
家具、うん、家電と、うん、様々な商品が、揃っております、
うん、
で例えば、お引越しをする際に、
うんうん、
家具と家電って皆さん大型の量販店さんに行かれて、でそこで、商品を買って、届けるというような流れになってるんですけど、竹谷ではその家電も家具もまとめて揃いますので、配達が1回で終わるというところはもう本当に最大のメリットだと私は思っております。
なるほど。まあ、私も引っ越した時に正直言うと、ベッドを買わせていただいて、で残りの家電に関しては大型量販店さんに行こうと思ってたんだけど、催事場に買おうと思ったものが全部揃ってたから結局そこで全部買ったんだよね。
ありがとうございます。
そうで1回の配送で全部済ませていただいたっていうねことがあったので、それは本当でもありがたいね。厳選したものがもうイベント会場には置いてあるので、余計なものに迷わなかったっていうのもありがたかったんだけれども、家具なんかは今イベントをやることが多いのかな？
そうですね、割と今場所がちょっと狭いのもあるんですけども、うんうん、大きい場所を借りてですね、
うん、
そこでお客様を招待をして、販売に努めさせていただいております。
ここ最近5月の2週以降でのイベントはどこかでありますか？
そうですね、実はもうちょっと前に終わってしまってましてですね。
そうだよね、
はい、
次ですよ。ゴールデンウィークとかやってたんだよね。
はい、ゴールデンウィーク中に、はい、
やってたんだよね。
やってましたね。
そうだよね。次は？
次6月になりますね。
6月にはある。
はい。
日程は定かでない。
日程はですね、3週目になる。
第3週。
はい。
にある、
はい、
場所は、
場所は後楽園のプリズムホールの方で、
はい、後楽園のところのイベントホールである、
はい、ございます。
じゃ細かいこと知りたい人はホームページにアクセスすればいいのかな。
そうですね、ぜひ当社のホームページの方でアクセスしていただけると、うん、詳細が載っておりますので、
うん、なんか入場のチケットとかもそこでもらえるの？
特にその入場のチケットというのは必要ありませんので。
あ、そうなんだ、
はい、
うん、
ホームページの画面等を見ていただいてやっていただければと思います。
わかりました。他に、坂本さん自身がぜひぜひリスナーに訴えたいことは何かありますか？
そうですね、私どもは本当に総合ディスカウントというところで、店舗としては確かにそこまで大きくはないんですけども、一人一人社員がお客様のために一生懸命接客をして、一人でもご満足をしていただけるように帰っていただける努力を日々、行っておりますので、お困りのことがありましたらもう遠慮なく社員の方に申し付けいただければと思います。
なるほど、なるほど、なるほど。皆さん御徒町の北口から、
北口から3分ですね、
うん、そうだよね、北口から表通りに出て右側を見ると紫のビルが見えて、そこの一帯が竹屋さんがいろいろあるところなんですけれども、まあ、1階が食品で、表からお菓子とかおつまみとかが、ね、いっぱい並んでいて、インバウンドの方とかがむちゃくちゃ買ってたりとかするんですけれども、インバウンドの方に限らずですね、私はおつまみとかですね、結構レアなものがあるので好きなのでよく行くんですが、ぜひぜひ御徒町行かれた時には足をちょっと伸ばしていただければなというふうに思います。と同時に、リフォームの方も、とにかくね、お安くいろいろやっていただけたりするので、しかと比べるというか、でも湯沸かし器一つとっても全然違うので、うちのアパートの8台7台かな、全部変えていただいたんだけれども、予算の確か3分の2にもいかないでやっていただけちゃったってことがありますから、ぜひぜひちょっとノックしていただければなというふうには思っております。というところで、坂本さんはご存知かどうかは知りませんが、実は私竹屋さんの中で尻尾のついた仲間たちを応援する、ワンコの家族探し会というのをやっておりまして、それが5月の26日の土曜日に、またやらせていただくので、これ8号館の2階でございます。竹屋の坂本さんではない私が宣伝するのは何なんですがボランティアの人と協力してですね、場所をお借りして、26日、11時ぐらいから4時までやらせていただくので、ワンコの家族探し会、こちらの方にもぜひ足を運んでいただければなというふうに思います。5月の26日です。小型犬と中型犬が出る予定でおります。はい、ということで、坂本さん、ありがとうございました。いつもいるのかな、
普段も1階には、はい、売り場にはいます。
そうですか。じゃあぜひですね、ホットグローイングで聞いたよと言って、ぜひ皆さんお声掛けをしてあげてください。ということで、本日のゲストは坂本さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次週はゲストトークとなります。次週はですね、前回もお越しいただいたクエスト総合研究所からいらっしゃっていただくんですが、講師を務めていらっしゃって、フォトアートセラピーなんかもやっていて、著書も本も書かれている、大橋真紀子さんにお越しいただきます。とてもキュートな女性をお招きしますので、こちらの方もぜひ楽しみになさってください。ということで、本日の放送はここまでとさせていただきます。あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。